いやー、焼肉はうまい。やっぱね、肉っすよ。なんかね、動脈硬化がどうのこうのって僕のフェイスブックにいろいろコメント入りますけれども。いやー、なんかね、1週間に何回ぐらい食べてんだろうな。そんな感じでね、焼肉ばっかり食べておりますけれども、別にね、焼肉が好きっちゅうわけじゃないんですよね。なんか肉をね、焼くのが好きなんですよ。 お肉が好き、まあそれもあるんですけど、でもやっぱしゃぶしゃぶとかすき焼き、まあすき焼き好きか、あとまあお肉料理何があったっけな、ステーキとかね、まあ、いろいろあるんですけど、やっぱり焼肉っすね。焼くのが楽しいっていうね、どうでもいい。まあまあまあ、そんなお肉ばっか食べてる私がですね、今回もお届けしてまいります。一円和彦の日本の会話。こんにちは、エンチコと一円和彦です。日本の生え際、今回も私の生え際のように粘り強く踏みとどまり、たくましく回復させるためのビジネスに役立つノウハウやヒントをお伝えします。いや、最近ですね、聞いとりますよと、日本のなんとかっていうのを聞いとりますよと よく言われるんですけど、ありがたいことでね、なんかじわりじわりと聞いてくださる方が増えておるようで、ね、でまあまあまあ、ビジネスに携わる方がほとんどなんでね、焼肉は肉を焼くのが好きだとか、こういう話ばっかりしとると、ね、視聴者離れじゃないですけどね、聞かねんと、しかももうお盆前でね、あんなもん聞いとる場合ちゃわと思われないように、今日はね、まあ、ちょっと役に立つ、ちょっとって、お役に立つ情報をね、お届けしていこうと思うんですけど、この間ですね、公園に行きまして、それ、公園に行って、その後懇親会ね、たまに懇親会も参加させてもらうんですけど、で懇親会に参加した時に、まあ、一緒にお話してた方がね、まあ、どれぐらいかな、50前後ぐらいの方ですけど、おじいさんの代からですね、お箸とか割り箸とかね、トレーとか容器とかですね、コップとか、こういうのを飲食店向けに販売をしてる会社なんですよと。へえ、なんていう話をしてましてね。で、まあ、うちのじいさんの時は、なんてこう、創業のね、お話を聞いてたんですよ。楽しいなと思ってね。で、最初はね、何やってたかっていうとね、屋台が多い町かな。うどん屋の屋台が多くあって、で、そこにコップとか割り箸をね、売ってたんですわと。で、いや、そう、屋台、飲食店じゃなくて屋台なんですねと。まあ当時は飲食店も、ね、そんな多くなかったですから、まあ屋台がたくさん出てましたと。で、ああ、そうっすか、屋台っすか、なんていう話をしてたら、いや、実はですねと、その屋台っていうのは、うどん屋台っていうのは、製麺会社があってね、麺を作る製麺会社が用意した屋台なんですよと。ね、どういうことですかって聞いたら、製麺会社が屋台を作って、で、うどんの屋台を経営したい人を募集みたいな感じでね。で、屋台のレンタル料が1日いくらですと。以上みたいなね。うどん屋やりたい人を気軽に始めましょうみたいな感じで。だから、まあちょっと、一丁やるかなんてね。商売人の人が、こう、じゃあ俺うどん屋台やりますみたいなね。で、うどん屋台やるわけです。その人始めるわけですよ。すると、うどん屋さんなんで、まあ、そこの製麺所の麺が出るわけですよ、ね、仕入れるわけですよ。で、その製麺所から声をかけてもらって、ちょいととお宅の割り箸うちの屋台に売らないかいみたいなね。まあそれで屋台が10台になり、20台になり、30台になり、で、まあたくさん屋台を持って、そのうどん屋台の会社を経営する人も出てきた。それから、まあうまくいったんで、今度はちゃんと物件を借りて、うどん屋さんをオープンさせる人も出てくる。でも、まあそこのうどん屋さんは製麺所の麺をずっと使い続けるわけですよ。麺が売れ続ける、まあ一緒に割り箸も売れ続けるという二人三脚で創業したんですわ、最初みたいなね。 はらーと思いましてね、僕がそれ考えついたアイディアと思ってたら、そんな昔からやってる人冗談ですけど、なるほどなと思ったわけですよね。
一円和彦の日本の入りは。
やっぱね、そうやって自分で市場を作っていくというかね、物を売るって聞くと、すでにあるマーケットやお客さん、市場に対して自分の商品をどう売っていくかみたいなね。これが主じゃないですか。でもそういう話を聞くと、その売り先をまず自分で作ると。その製麺所さんも、あるうどん屋さんにうどん売っていくんじゃなくて、うどんが出るうどん屋台軍団を自分で作ってしまえばいいじゃないかっていうね、物を売るための市場をまず自分で作るみたいなね。この考え方って結構時間がかかるんで、あんまり他の人しないですけど、でもじわりと大きくなったら、そこの屋台の人はそこの麺しか使わないんでね、これは一大帝国築ける作戦ですよ、これはみたいなね。って思っていろいろ考えてたらですね、今でもよく似た仕組みたくさんあるんですよ。例えば、とあるラーメンのね、ラーメン屋さんのね、フランチャイズを募集しますと。で、フランチャイズやりますっていう人が出てきたら、麺とスープだけ本部から買ってねと、あとはもう好きにしてくださいみたいなね。これも要は麺とスープを買いませんかって売りに行くんじゃなくて、それを使って商売する市場を作っちゃうと。でもなるほどと、他なんかないかなと思ったらね、あんまないんですよ。いやでもね、考えようによっちゃいろいろできるんですよね。例えば僕なんかコンサルタントじゃないですか。コンサルタントの消費者というか、クライアントは経営者なわけですよ。で、世の中にいる経営者に向かって、どうやってうちのサービスを知らしめていこうと。っていうのも一つですけど、そうじゃなくて、もう経営者作っちゃえばいいんだよ、みたいなね。なので、もう企業スクールとかね、例えばやって、で、企業のいろはを全て教えますよと。ね、なんか怪しくなってきましたけど。そうですね。企業物を売るってはどういうことですかとか、そんなもう固定費かかんのにいきなり事務所とかボカンと構えたら危ないですよとか、ね、やっちまいがちなことを僕一通り20代前半でやってますね。そのあたりね、いやなんか今喋りながら思いついたんですけど、多分9月にやります、このセミナー。今思いついたな。その名も死なない経営セミナーみたいなね、一円和彦の失敗100選みたいなやつをね、ちょっとやろうかな。そのこといいんですけど、そうやって今経営者じゃない方に、で経営者になりたいと思っている方に、経営者になりましょうという後押しであったりアドバイスであったりさせていただいて、でその人が会社を立ち上げたり立てたりとか、事業を進めていって軌道に乗ってきて、さあっていう時にね、誰かのアドバイス欲しいなと思う時に、おそらく関係性を保っていれば、ちょっとあの時お世話になりましたと、もう一丁お願いしますみたいなね、感じでコンサルティング等のご依頼はいただけるんじゃないかなと。コンサルティングもそうし、あとセミナーなんかもね、多分参加してくださるんじゃないかななんて思うんで、それやります。喋 ってて思いついた。 いや、喋るって大事やな。という感じで、要は皆さんもね、いろんな商売されてると思いますけど、皆さんの今お客さんね、お店なのか一般消費者なのか経営者なのかね、どういうお客さんをご来店されてるかわからないですけれども、今いる人をもちろん狙っていくのは一つですよ。でもその市場を自分で作ってしまうと、この考え方ってね、あるようでないようで、やってるようであんまりみんなやってなくて。さっきも話したけど、時間がかかるというのと、手間がかかるというのはね、ありますけども。でもその市場を自分で作ったら、もうほぼ独占の市場ですからね。ビジネスの足腰を強くするには、これいい方法かななんてね、思った次第です。
一円勝彦の日本の生え際。
まあそんな感じで自ら市場を作っていくというね。でまあさっきのうどん屋さんのお話みたいに、うどん屋さんというか製麺所さんですか、麺だけじゃなくて屋台が欲するもの、ね、割り箸とかコップとかね、ラーメンじゃない、うどんか。だからそういう皆さんと一緒にやりましょうとっていうのもね、一つうまいなと、うまいなっていうか、これがうまくいった多分秘訣だろうなと思ったわけですよ。だからまあ先僕思いついたこの起業をする人のまあ支援をすると、で経営者になっていくと、まあコンサルティングやセミナーが必要になった時に独占市場ですと、じゃあその人たちに他誰かサービス提供できる人いないかなって考えたら、まあ山ほどいるわけですよ。経営者をまあこれから作っていくというねわけですから、まあ当然こうサービス業で言えば、税理士の先生とか弁護士とか社労士なんかもそうですし、で会社事業立ち上げるので印刷物もいるでしょうから、まあそういうデザイン会社とか印刷会社さんとか、あとまあウェブの制作会社さんとか、あと不動産屋さんとか、まあ多分世の中のほとんどのなんかサービスが対象になるんじゃないかなと思うんですけどね。うん、まあそういう人たちと一緒にチームを組んで起業家の支援と、そして事業軌道に乗せる支援とっていうのをやると、まあ、面白いんじゃないかなと思いつきました。うん、だからね、こうやってないんかなみんなね。そのよく事業の先生の合同事務所とかよく聞きますけどね、社労士さんと税理士さんと弁護士さんがいますとかね聞きますけど、その人たちがじゃあ起業家の支援をしてるかっていうとあんま見ないですよね。うん、たまにまあ税務のセミナーなんてやってるみたいですけど、でも税金のことを教えるよりも経営うまくいく方法を教えた方が結局はねえねって誰に言ってんねん。結局税金のこともそうだし、なんか法律のね契約書関係のお仕事も増えるだろうし、人雇ったら労務の社労さんの仕事も増えるだろうし、だからまあその市場を作って活性化させるということが実は、まあ、遠回りなようで近道なようで、安定的にねこう収益が上がるんじゃなかろうかなとね思うわけですよね。でまあこれはどんな業種もそうですよね。例えば町の銭湯がありますと、で銭湯にもっとお客さん来てほしいんですと、だから自分で市場を作ればいいわけですよ、ね、もう造成して家を建てればいいんですよ。とかなんか学校をね誘致すると、ね、学校誘致というと今なかなかデリケートな話題ですけれども、ね、その風呂なしのねアパートに住む大学生やったら来るやろと、だから我が地域に大学を作ってくださいとやるとかね。なので、そうだな、お風呂ですよお風呂ですよってやるのもいいけれども、まあまあちょっと物理的にねおかしな話しましたけども、そういうイメージで自分でこう市場を作っていくというのを、何でしょうね、今や皆さんがやってるビジネスを第1段階ビジネスとするのもゼロ段階ビジネスみたいなね、市場をまず作るビジネスをすると、まあ私のさっきの思いつきであればこうサービスを利用してくれる経営者をたくさん輩出するための企業スクールみたいなねことをやる、これがゼロ段階ビジネスで、でまあ1段階ビジネスというのが今やってるセミナーとかコンサルティングとかという考え方って持っとくといいんじゃないかななんてね思う次第です。
一円勝彦の日本の生え際。
でまあまあまあまあ何が言いたかったかというとですね、まあ頑張れと。いや今あるマーケット市場に対して物を売るサービスを売るっていうのも OK ですが、考え方の一つとして市場を探すんじゃなくても作ると、自分でまずその本来のというか今売ってる商品が売れる市場を作るビジネスをすると、でそこに対して自分の商品を販売していくと、ひなが親を見た状態じゃないですけども、なんか例え悪いな。 いつまでもついていきますみたいなね、まあそういう市場が作れるんじゃないんですかなんてね、今日はお話でございました。ということで日本の生え際、次回も私の生え際のように粘り強く見とどまり、たくましく回復するためのビジネスに役立つノウハウや考え方をお伝えします。お相手は一年勝彦でした。ではまた木曜日に。